恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちはこれまで三つの心の棚について見てきました。過去の棚、現在の棚、そして未来の棚です。それぞれの棚に何があるのかということを心に留めつつ、また日々その棚を主に喜ばれる棚とすべく、これからも整えていきたいと祈っております。そしてこれからの3回の日曜日、私たちが何を優先していくのかということを聖書から見ていきたいと願っております。この世界で私はどう生きればいいのかという問いに向き合うのなら、いろいろな考えがあると言います。聖書は言います。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。愛を計測すること、測ることはできませんが、究極の愛とは何かと問われれば、その人のために一番大切にしているものを手放すことということができるでしょう。では私たちにとって一番大切なものは何でしょうか。それは間違いなく命でありましょう。神はその一人子イエスの命を私たちのために手放すほどに私たちを愛してくださったのです。それならば命を捨てるほどまでに誰よりも私たちのことを思い愛してくださっている、その神の言葉に従い生きることが私たちにとって一番幸いなことなのではないでしょうか。このことに勝るものを私自身も自分の周りにあれやこれやと考えたのですが、やはりどこにも見当たりませんでした。コロナの影響下に置かれてちょうど2年となります。この月に私たちは新しい出発に際して、これから何を優先して生きていくべきか、神の言葉に聞きたいと思います。ある時イエス・キリストに、律法の中でどの戒めが重要ですかという質問をしてきたパリサイ人たちがいました。彼らの心には魂胆がありました。すなわち、彼らはどうにかしてイエスの答えにつけ入って、そこから何かしらの過ちを指摘することにより、イエスを葬り去ろうとしていたのです。マタイの22章34節から40節を拝読させていただきます。さてパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なんですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。その質問に対してイエス様は旧約聖書 申命記6章4節から5節に記されている言葉をもってお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。申命記6章の8節9節にはこの言葉についてこう書かれています。これを、この言葉をあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、またあなたの家の入り口の柱とあなたの門戸に書き記さなければならない。彼らはこれらの言葉を記した箱を額の上に置き、また左手首に結びつけていました。その時から3500年も経った今も、ユダヤ人の間ではこれがなされています。また今日、イスラエルに行く観光客はこの言葉が書かれた紙を入れて家の門中につけることができるというそのものをお土産として買って帰ります。我が家の門中にもこれがつけてあります。そしてこの言葉の後に第二に大切なこととしてイエス様は言われました。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。聖書の中には248のこうしなさいという戒め、365のこうしてはならないという戒め、計613の戒めがあります。ここでイエス様はその数多くある戒めの中で、私たちの人生における第一と第二に優先すべきことを明確にしています。今日はこの第一優先、すなわち心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいということをお話しさせていただきます。ここでイエス様が言っています言葉は、何よりもまず神を愛しなさいということです。その神を何にも増して第一にしなさいということです。私たちがこの優先順位に生きるときに、それはどのように私たちに影響するのでしょうか。それを解く鍵が40節の、これらの2つの戒めに律法全体と預言書とがかかっているという言葉にあります。律法の中の律法とは何でしょうか。それは10回でありましょう。この10回、10の戒めは出エジプト記20章に書かれています。これは今日の司法の根幹となっているものです。しかしこの米国においては、1980年教室の壁に10回を貼るように求めたケンタッキー州法が破棄されて以来、公の教育現場で10回を見ることはなくなりました。また全米各地の裁判所やその前の敷地にある10回の記された記念碑はすべて取り外されました。昔を知る方たちは、この10回を身近に見なくなった時から、教育、結婚、家庭、犯罪等の問題が増してきたという指摘を聞いたことがあります。私たちは自動車にエアバッグをつけたり、家に精巧なセキュリティシステムを入れることに熱心です。しかし我々はそれらよりもはるかに大切な十回を自らの手で隅に追いやって しまったんです。この十回は神様の私たちに対する愛の言葉です。人はその愛の言葉を拒絶し、そのことゆえに自分自身を窮地に追い込んでいます。私たちを何よりも愛しておられる父なる神は、その愛ゆえに私たちに銃の戒めをくださいました。私たちがこの一度限りの人生を本当に幸いに歩んでほしいからです。十回は最初の四つは神と私たちの関係について述べており、後の六つは人と人との関係を取り扱っています。前半四つには私たちの神への信仰というものが前提にあります。それに対して後の六つは信仰のあるなしに関わらず、多くの私たちが心に留めることです。すなわちそれは父母を敬い、人を殺害せず、姦淫せず、盗まず、嘘をつかず、隣人の家をむさぼらないという人です、ということです。良識ある人としてこの戒めを積極的に破るように我が子に勧める親がいるでしょうか。この戒めを破ってこそ人は本当に幸せになれると思われる方いらっしゃいますか。いえ、その行く末は混乱であり破滅であります。なぜイエス・キリストは神を第一にしてその神を愛せよと言われたのか。なぜそのことに律法全体と預言書とがかかっていると言われたのか。なぜならこの第一のこと、すなわち神をまず愛するということがあってこそ、本当の意味でこれらの十戒に生きることができるからです。一つ一つお話しいたします。第一の戒め、あなたは私のほかに何者をも神としてはならない。第二の戒め、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。もし私たちが神を第一に愛するのなら、私たちは自分の周りにいくつもの神々を作り出すことはなく、それらを崇拝することはないでしょう。今日私たちの崇拝の対象にはお金や権力があり、それ以外にも神々となり得るものに私たちは日々囲まれています。どうぞ覚えてください。これらは私たちが管理すべきものであって、私たちが拝むべきものではありません。私たちがこれらにひざまつくときに、これらのものが私たちの心をコントロールし、私たちは多くの深刻な問題を抱え込むことになります。第三の戒め、あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。もし私たちが神を第一に愛するのなら、私たちは神の名を軽率に取り上げることはないでしょう。この国で見られるように神を呪うような言葉が私たちの口から出てきます。自分の思い通りにことが運ばないとき、願ってないときに雨が降り出したり、応援している野球チームが負けたりするたびに、私たちは神を呪っています。神を非難することにより、 その状況から一時目を背けようとする。そこから皆さん、私たちは何か良いものを得ることができるでしょうか。第四の戒め、安息日を覚えてこれを生とせよ。もし私たちが神を第一に愛するならば、私たちは安息日、現代で言いますところのこの礼拝を捧げることでしょう。私たちが今ウクライナで見ている光景は、一言で言いますならば、神を恐れない世界です。このことは私たちを一つところに導いていきます。それは自分の上に自分を治める者はいないという致命的な誤解です。聖書は、私たちは心と体と霊でできていると言います。そして安息日、すなわち今日は、これらのものを養うためにある日です。この安息日は私たちの霊肉の休息の日であり、この休息は神を第一にするときに私たちに与えられるものです。皆さん、今日の世界を見てください。私たちはどうして休んだらいいのか分からずにいるのです。平安というものが分からずにいます。私たちは休むとはどういうことなのか、この世が与えるものとは異なる平安があるということを安息日を通して教えていただかなければならない存在なのです。第五の戒め、あなたの父と母を敬え。これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためである。今日私たちの多くは親子の問題に直面しています。親に対する怒りを抱えたまま生きている子は多く、そのことが心にあることにより、人生のいろいろな場面場面節目でそれが顔を出してきます。その親はすでに天に召されていても、その影響は続くのです。私たちが本当に解放されて生きるために必要不可欠なことは親との和解だという人もいます。私たちを産み育ててくれた親を敬うことができないということは、その親から生まれた自分を大切にすることがきっと難しくなるということではないでしょうか。親は私たちの存在に関わる存在であり、それゆえに聖書はこの戒めを人と人との関係の第一に挙げているのではないでしょうか。もし私たちが神を第一に愛するのなら、私たちは父母に対する本当の敬意を保つことができるでしょう。なぜなら、親は神様が私たちに与えてくださった存在だからです。第六の戒め、あなたは殺してはならない。もし私たちが神を第一に愛するのなら、私たちにとってこの命は、私たちの命は偶然の産物ではありません。聖書は私たち一人一人は神に選ばれて生まれてきたと言います。人を殺してはいけませんという確信は、神が人を愛し、人に命を与え、その神が殺すなと言っているということを知るときに持つことができる確信なのです。第七の戒め、 あなたは勧誘してはならない。もし私たちが神を第一にしているのいないのなら、私たちの性というものは欲望の赴くまま無法地帯の中に置かれていくことでしょう。今日モラルというものにもはや基準はなく、それは風見鶏のように日ごとにその向きを変えていきます。性は本来素晴らしい祝福師として神が人に与えたものであり、それは人の命の誕生に関わるものです。神の存在を知り、神を第一にするときに、その命の尊厳が分かり、それによって私たちはこの本来あるべき性の喜びと、また祝福にとどまることができるんです。第八の戒め、あなたは盗んではならない。第九の戒め、あなたは隣人について偽証してはならない。もし私たちが神を第一に愛しているのなら、私たちは誰も見ていなければ人のものを盗み、嘘偽りを言うことから守られます。盗むチャンス、嘘をつく、騙すチャンスはいつも私たちの周りにあります。皆さん、その時にその口と手を止める最終的な砦は神の眼差しを意識すること以外にないのです。神の愛の眼差しを無視することは、私たちが神を愛しているのであるならば私たちには難しいことでありましょう。第十の戒め、あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、後ろば、またすべての隣人のものを貪ってはならない。もし私たちが神を第一に愛するのなら、隣人のものを妻や夫すらも奪い去ることは私たちにはできなくなります。他国に対する攻撃により、隣人のものを破壊し、その土地を武力で奪う。残念ながら、そこに神を意識した思いは、微塵もありません。なぜなら、自分が神のような存在で、自分が満たされるなら、他の一言などは関係ないからです。恐れる存在がいないときに、私たちは人のものを奪います。一体どれだけの人たちがこのことによって起こることにより今も傷つき倒れているでしょうか。命を失っているでしょうか。主にある皆さん、私たちは神を第一としなければこの十戒に生きることなどできないのです。神を愛していくということを人生の第一にするということは、どうぞ覚えてください。私たちにとってそれは脅威なのではなくて、私たちが幸いな人生を歩むために必要不可欠なことなのです。日々繰り返される日常生活の中で神を第一としていく。そしてそのことによって私たちの生活が整えられていくのです。私たちの生活が守られるのです。私たちの生活に本当の喜びが与えられるのです。ジョン・ドレッシャーという牧師が、若い夫婦のための十章という本を奥さんのベティさんと共に書いています。その本は、もし私がもう一度結婚生活をやり直すことができるならばというテーマによって書かれたもので、 その中で彼らは、もう一度私たち夫婦がやり直すことができるなら、私たちはトライアングルを強固にすると書いています。何のことなのか。それは夫と妻を結びつける頂点に神を置き、その右左に夫と妻を置くということです。このことを聖なる三角関係で結ばれると言います。夫婦として半世紀を共に過ごしてきたこのご夫妻が、その長きその結婚生活を振り返り、もう一度その生活を初めからやり直すことができたら、我々はその中心にイエスを置きたいというのです。それは二人ともども、まずイエスを第一に愛するということです。英国のジョージ・マクドナルドという小説家は100年前に生きた人ですが、こう言っています。私がなお一層心を込めて神様を愛するとき、私は一番ふさわしい方法であなたを愛することができる。もう一度言いますよ。私がなお一層心を込めて神様を愛するとき、私は一番ふさわしい方法であなたを愛することができる。When I love God with all my heart, I can love you in the most appropriate way. 数年前、ロサンゼルスにあるアズサパシフィック大学に学校見学に行ったことがありました。この大学は小規模のクリスチャン大学で、とてもいい大学のように見受けられました。校内を見学させていただきますと、あることに気がつかされました。それは、この大学がモットーとしている言葉をあちこちで見かけたということです。一番驚いたことは、ジムに行きましたら、そのモットー、God First が、一番目立つところに掲げられていたのです。その時に思いました。この大学に通う学生たちが専門的に学ぶ学問が、それがいかなるものであれ、彼らは全てのこのとの大前提を毎日目にして4年間を過ごすのだなと。そしてそれは私には素晴らしいことだと思われたんです。主にある皆さん、私たちの心の棚は今どのような状態ですか？私たちの人生が複雑になるのは、そこに確かなる優先順位なるものがないからではないでしょうか。そのような基準がないときに、自分がすべきこと、すべきではないことの判断、どこに力を注ぎ、何に時間を使うのかということが全くわからなくなります。私たちは自分の生活を見直し、もう一度自分の本当の優先順位というものを確認し、必要とあらば修正しようではありませんか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。ここに生きるときに、私たちは今まで考えたこともなかった世界を神様から見させていただくことでしょう。その約束は いにしえの昔からそして今も有効なことなのです。お祈りしましょう。 Let's pray。 愛する天のお父様、私たちは今日神をまず第一に愛するということを見てきました。 Our Heavenly Father, we have seen today that we love God first and foremost. あなたが私たちに命を与えてくださいました。その私たちの存在の原因となっているお方をまず私たちが愛していくことがどんなに大切なことなのかということを私たちは知りました。 You have given us life. We have learned how important it is that we first love the one who is the cause of our existence. どうかあなたの前に立つあなたの息子また娘として私たちがまず第一にあなたを愛することができますように。 Please help us to love you first and foremost as your sons and daughters standing before you. あなたによって一つとされた私たち夫婦がまず第一にあなたを愛することができますように、そこに聖なるトライアングルが生まれますように。May we, a wife and a husband, made one by you, love you first and foremost. May a holy triangle be born between us. そして、そのトライアングルの中、私たちの子たちが育まれていきますように。And may our children be nurtured in that triangle. このことが私たち人間にとりまして最も幸いな生き方なのだということを日々私たちに教え、そして主よ見せてください。 Teach us and show us daily that this is the most fortunate way for us human beings to live.これらの祈り、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前により祈ります。These prayer we pray in the name of our Lord Savior, the Jesus Christ. Amen.
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。